今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょうど1年と半年目ぐらいですよね、はい、この番組ビューティフルモーメントが始まりまして、今回は2人で番組をちょっとやってみようかなということでございます。
久々、はい、の2人の番組、楽しみですね。
ねえ、そういう感じでちょっとやってみましょうか。
はい、
はい、いろなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社と千代がお送りします。
はい、というわけでイローナさんはこれでもう、ね、1年半ラジオに出演されておられるので、いろんなところでイローナさんってどんな人って聞かれることが多いんですけども。
そうですか。
はい、なぜロシアの方が日本にいてこんなに日本語堪能になってんのかというのが一番大きい疑問ですね。皆様からお聞きすることは、はい、もともとやっぱ子供さんの頃からその日本に興味あったとかいうわけではない。
あ、それは全然違いまして、
うん、
私、まあ、ロシア生まれ沿海地方なんですけれども、
うん
まあ、実はすごい田舎生まれだったんですね。
うん、
まあジャングル育ちっていう感じの
、
はい、子供時代だったんですけれども、
はい、
まあ、その時ソビエト時代でして、うん、自給自足の生活してたんですね、実は。はい、その例えば食べたかったら、うん、この野菜畑があるからその野菜畑行ってキュウリ食べなさいみたいな、なんかそんな感じ、トマト食べなさいとか、はい、まあ、そういった感じの生活を送ってたんですけども、うん、その頃全然日本のことも知らなくて、
はい、
もうテレビなんかは2つのチャンネルしかなかったんですね、はい、なんで情報量もすごい少なくて、はい、まあ、特に田舎ということだったと思うんですけども、多分モスクワとか他の大都市だとそれと別の生活だったと思うんですが、
ま
あ、私の場合はそういう感じでサバイバルして、
サバイバルして
なんでその頃全然日本にまあ興味がなかったんですね。はい、でそれから高校を卒業して、
はい、
ウラジオストクっていう一番近くにある大都市にある大学に入学したんですけれども、
はい、
でその時は経済学部に入ったんですね。それも全然日本と関係なく、まあ勉強してたんですけれども、
はい、
すごいつまらないなと思って何かいいことないかなと思ったら、
はい、
その大学ではまあサークルのようなもので、うん、この日本語、中国語、韓国語を学べると、はい、
うん、
ああそれいいなと思ったら、中国とか韓国語にあんまり興味がなかったんですけれども、うん、日本って聞いたらすごい謎の国っていうイメージだったんです、すごい魅力的っていう印象がありましたので、まあ、中国語を選ばず韓国語を選ばず日本語を選んでそれで勉強し始めました、はい、それからですね。
あ、そうなんだ。その学生時代に何かこういう風になりたい、こうしようとか、なんか目標みたいなものとかあったりしたんですかね。
あ、でも日本語と出会ってからはいろいろとこう目標ができたんですね。はい、やはり日本語が好きになって、まあ、日本人の先生がおられたんですけれども、うん、優しくて特別ななんかオーラがあったんですね、その先生が。この人はどうしてそういう風になったんだろうっていう、
うん、
なんかそういう興味があったのと、うん、
はい、
なんか自分もそういう風になりたいなと思って、
うん、
まあ、それで、まあ、日本語を一生懸命勉強して日本に行きたいと、
うん、
まあ、まずそういう目標で頑張ってました。
僕もそうですけど、学生の頃とかってなかなかこの人生の目標みたいなものとか、はい、そういうのはあんまりないっていうか持てない くて、はい、なんか夜迷うというか、うん、ね、多いですよね、
はい、
で僕の場合高校の時とかに何か本を読んだりとか、はい、した時になんかいろいろ興味を持ってて、こう自分の人生ってこう自分のデザイン次第なのかなみたいな気がしてきたりしますよね、
はい、うん、
まあ出会う方の影響もやっぱり大きいとかありますしね。
そうなんですね、私それこそもう出会いだと思ってるんですね。私の人生の中でもやはり本とかっていうよりかは、あるいは学校で習った知識とかっていうよりかは、やはり出会った方の影響がすごい大きかったですね。まあ、さっき言ったようなこの日本人の先生だったりとか、はい、あと日本に来た時のこの出会いだったりとか、あの時の出会いがなかったらもう全然別の生活を送ってきたんだろうなと、はい、思いますね。
ああ、そうですね。なんか仏教的に因果律みたいなのがあるじゃないですか、はい、
縁ですね、
ね、
はい、もう全然おろそかにできないんですね、うん、縁というのは、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、で日本に来るというきっかけというのは、
そうですね、チャンスがありまして、
うん、
1回目来た時はそのスピーチコンテストというのがありまして、はい、1週間だけの滞在だったんですけれども、はい、もう恋に落ちたってい う, こう日本に恋に落ちたっていう瞬間でしたね、はい、でそれからもう留学したいと思って、まあ、ずっと思っていたんですけれども、うん、それもお金もかかりますし、そういうチャンスなかったんですけれども、
うん、
国の制度で、
うん、
はい、留学することができて、1年間の富山大学での留学をしました、はい、
で1回戻らなきゃいけないんです
ね。そうですね、その後は1回戻ってロシアの大学を休学してたので、
はいはい、
1年間残っていましたので、その1年間の勉強して卒業してからもう一度再び日本に戻りました、
うん、ああ、そうなんですか、はい、その時はもう大学全部終わってるんで、お仕事をしに富山に来るみたいな感じなんですかね、
はい、そうですね、はい、そんな感じ で,
でもう結構長い
ですか。もう実はあれこれ15年
ああそう
ぐらい経ちますね、全部合わせますと。実は日本に来てから4年間ぐらい経って、
うん、
絶望じゃないんですけども、うん、なんか一度こう挫折した時期があったんですね。
ああ、そうです
か。それはなぜかというと、
うん、
最初はすごい日本人になりたくて一生懸命頑張ったんですね。この自分が日本人と同じようになろうと思って、
はい、
性格とか、
うん、
まあ、言葉もそうなんですけども、
うん、
アイデンティティっていうのかな、
はい、
合わせようとしてたんですね。それですごいこう精神的な挫折した時期がありまして、はい、最初ちょっとその原因が分からなかったんですけども、その後ちょっと分析すると、
うん、
私は日本人になれない、でもなろうとしている、一生懸命なろうとしている、
うん、
なんかこう無理して生きているっていうような感じだったんですけれども、
うん、
でそれからもう私は私、この日本に生活しているロシア人、
うん、
でその立場でいろいろ貢献しようと、まあ、そういうふうに思い始めたんですね、はい、それからなんかすごい楽になりました。
へ、うん、そういい話ですね
そうですか。
日本の場合ってあんまりいろんな国の方々っておられないじゃないですか、
うんうん、
それにやっぱり日本はちょっとね特殊な単一系ぽいような民族、はい、純粋には単一じゃないんですけどぽい感じだから、はい、やっぱり海外の方来られるとやっぱそこに同化したいという意思やっぱり強くなられるんじゃないかなと思いますよね、
はい、
なんかそこら辺ちょっと分かりづらい部分があるから迷ったりするんじゃないかなとは僕も思いますけども、
うん
うん、でもやっぱ世界市民というか、
はい、
ね、
そうですね、
うん、世界の中の自分っていうふうに捉えると、
はい、
自分はどこの生まれだろうと関係なくて、
はい、うんうん、
同じ人間でみたいな。
そうなんです、うん、まさになんか今至った結論としては、
うん、
まあ、みんな人間なんだと、うん、なんか本当に当たり前のことなんだけど何言ってるっていうふうに思われる方あるかもしれないんですけど、
うん、
みんな喜んだりとか落ち込んだりとか失敗したりとか、うん、そういう点ではみんな同じなんだっていう、それを理解しますと、
うん、
すごい自分も生きやすくなりますし、
うん、
なんだろう、このちょっとした優しさみたいなのを 出るんじゃないかなと思いました。
あ、そうですね、はい、あ、イロナさんさすがいいこと言うな。
いや
そんなイロナさんって大事にしてる言葉とかありますか？
はい、はい、私は大事にしている言葉は、この世で最も不幸な人は感謝の心のない人である、です。感謝っていうのはなんか自分の中ですごいテーマになってるんですね、最近特に。
あ、はい、
感謝の反対っていうのは当たり前なんですけども、うんうんうん、この何もかも当たり前、生きているのも当たり前、息するのも当たり前とか、周りの人がこうなんかしてくれるのも当たり前って思うと、うん、やっぱりこう、まあ、幸せになれないんですよね。まあ、不満ばかりになってしまうわけですよね。そういうのももっともっと足りない足りないっていう感じになってしまうので、
はい、
こう自分に思い出させて、
うん、
この感謝の心を持つようにしようっていうのは自分のテーマでございます、う
ん、はい、さすがイロナさんらしくいい言葉でございます。
いいえ、とんでもないです。
イロナさんは8月から射水市民国際交流協会のロシア語講座の講師としても活躍されるということで、
はい、そうなんです。あの、今年の8月から射水市に初めてロシア語の講座が開かれるということで、うん、招待していただきました、
うんうん、
もう本当に簡単なロシア語の講座なので、うん、アルファベットから、うん、ロシア語のアルファベットすごい簡単なんですよ。
あ、そう、
はい、本当にすぐに覚えられると思いますので、
あ、
ちょっとしたアルファベットと、あと、うん、まあ、コロナ禍が終わったら、
うん、
この旅行に出る時 の、 この挨拶言葉だったりとか、
はい、
う
ん、
ちょっとこう役に立つような講座にしようかなと思います、はい、
いや、イロナさんぴったりだと思いますよ。いろんなさん、うん、あの、そういう講師されるのは
ありがとうございます、
皆さん喜ばれると思いますし、うん、ね、この番組聞いていただいている方々も、いろんなさんのロシア語講座受けてみようかなみたいな感じで、
ぜひぜひ、
ね、
お越しやす
お越しやすね、僕も楽しみにしております。はい、というわけで番組の時間も迫ってまいりましたので、来週もまたビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に、富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てに、ご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、というわけで今週、そして来週もですね、お二人で番組の、
はい、
続けたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちおがお送りしました。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
はい、それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。